50回第52節信心する者は驚いてはならぬ。これからのちどのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。驚いてはならぬと仰せられますが、なかなか驚きます。いかんせん私どもやっぱり驚いてしまいます。それは私どもの予想と異なる、いわば何と言いますかね、流行った言葉がありますが、あれは何と言いましたか、ちょっとど忘れしましたね。いわゆる想定外でしたか、いわゆる思い描いていたこと、いることとは全く別の違ったことが起きてくる。そういう時に驚きますね。師匠はその信心における驚き、そしてまた喜び、それを信心の驚きと喜びと表現されたり、喜びと驚き、まあどちら、まあ驚きの方が先でしょうかね。信心の驚きと喜びという表現をなさっておられますね。それは決してその喜び、その驚き、信心の上での驚き、これは何か困ったことができてきた、そこに驚くということではなく、そのいわゆる変わったことというのでしょうか、むしろ喜ぶべき驚くことが起こってきたと、そういう意味合いにおいての驚くですね。信心による驚きと喜び、それは喜ばしいような驚くべきことが起こってきた、それこそそれは奇跡的なことかもしれませんね。今まで願い求めていたものが、それこそ奇跡的に思いもかけず、何と言いましょうかね、叶ったというのでしょうか。それこそまあ宝くじで言えば当たるかどうかわからない、当たらないだろうと思っておった宝くじが当たった、まさに驚きですね。そしてそこに喜びがありますね。そういうものかもしれませんね。教祖様がおっしゃる驚いてはならぬという、これはいわゆるネガティブな意味において、さあ何か出来事があった、あ困ったなという、そういう驚き方だと思うのですけれども、それはいけないと、そういうことであってはならないと、驚いてはならぬと。師匠の場合はその驚くということが、まあ悪いことができてきて驚くということの世界からはもう脱却しておられた、卒業しておられた。そしてそこに師匠が驚かれる驚き、それは喜びを伴うた驚き、いや喜ぶ、神様が喜ばせてくださることに感じる驚きであったように思いますね。この成り行きを大切にするしておりますと、天地のリズムというものが聞こえてくるようになる。そしてそこには必ず信心の喜びが、驚きを伴うた喜びというのでしょうか、喜びを伴うた驚きというのでしょうか、そういうものが起こってくる。そこに初めて神様をまた身近なものとして、近しいものとして実感していくことができるというようなことになって参りますね。そういうことになってきた時に初めて、いわゆる教祖様のおっしゃるところの驚いてはならぬと、いわばネガティブなことが起こってきた時に驚くという、その驚きがなくなる。そのこととても神様のお働きとしていただける心ができてくるからですね。私ども 人間が生きていくという上においては、まあ、さまざまな問題のあり同士ですね。まあ、問題の中に生きているというような感じかもしれません。問題の中を分けて通っているようなものかもしれません。次から次に問題が起こってまいります。その一つ一つの問題に、やはり、を解決していかねばなりません。その解決していただくところに、神様のお働きをやはりいただいていかねばならない。神様のお働きをいただいて、一つ一つの問題を解決していく。と同時にまた、いわば私どもが、こういうふうにしてほしいというような願いをもとにしての、その願いが叶うということもいります。そして同時に、そこに込められた神様の願い、私どもの心を育てよう、ここを改まってくれよ、と願われるその神様の願いを聞きながら、問題を解決していく、ということになりましょうかね。よく、ご賢崎さん、いわばご新米ですね、よりか、心の改まりの方が効くと、いうようなことをおっしゃることがありますね。問題がある。さあ、その問題は神様にお願いして、お願いして、お参りさせていただいて、それこそ問題を解決してもらう。という解決の仕方もありますけれども、そこに私どもが、あ、ここを一つ改まろう。あ、これは私の心が小さいからだ。もう一回り大きくなろう。自らの心を改まっていく。そこにその問題が解決していく。ということがありますね。信心による問題解決というものは、神様にそれこそ問題の解決をお願いさせていただき、そしてそこにさらに私どもの心の改まりをさせていただく。その二つの働きが相まって問題が解決していく。というパターンが一番良いように思いますね。ただ神様にお願いして問題をなくしてもらうというだけでは信心が進みません。心が育ちません。その問題を通して私の心を改まっていく。そしてまた心が改まったというだけでその問題が解決しないということであったのでは、まあ、改まった甲斐がないというのか、改まっても仕方がないな、と、まあ、なってしまいますね。ですから、そこに改まることによって問題が解決する、という神様のお働きをいただいていく。まあ、そこに味を占めるというわけではありませんけれども、あ、問題が起こる。あ、これはこの私の心を改まれということだな。この心を、それこそ、今までは人を責めておった。その責める心がやっぱり悪かった。もうこれからは人を責めることをやめよう。と、心に誓った時に問題が解決していく。神様が問題を解決してくださる。という働きにもなってくる。いわば私どもの心の改まりによってその問題が解決していく。という新人体験。そこには、やっぱり驚きがありますね。あ、昨日は黙って収めたら、こういうことになってきた。ありがたいことになってきた。黙って収めてよかったな。という、それこそ、その驚き。教えを行じたことによる結果が現れる。そこへ、驚きと喜びを感じるといったような体験の積み重ねということになりましょうかね。中でもやはり泥の心、私どもの心の中に泥の心を作るということですけれども、その師匠大坪宗一郎氏の信心の土台、それはやはり泥の心ですね。受けて受けて受け抜くと、その 私どもが人間の間で問題が起こる。その問題を問題にしていき、その問題がより大きな問題になっていく。その元になるものは何かというと、やはり攻める、相手を攻めるということではないでしょうかね。今日いただきますのは、その相手を責めないという生き方になれよと。相手を責める心が起こる。あの人のせいだ、あなたのせいだ、あなたが悪い、あなたがこんなことをするからだ、あなたがどうのこうのといわれる相手のせいにする。そして責める。そこに問題がいよいよこじれてくる。大きな問題になってくるということなのです。もし人間関係が悪くなっているとすれば、それは責めているからです。責め合っているからですね。ですから、その泥の心のを具体的に行じようとすれば、これはもう責めない、相手の人を責めないという心を作ることだと。なぜ責めるのか。私どもの心が小さいからだと。私の心が小さいから、相手の人のことを、その間違いでも失敗でもそれを受け入れる私の心がないから、いわば私の心が小さいから責めてしまっているということに気づかせていただき、これはもう一回り大きくなろう。人を、あの人を、この人を責めずに済む私になろう。そのためには、私がその事柄を受け入れる心を作らねばならないと。まさに泥の心ですね。泥の心の具体的な現れ方の一つは、やはり人を責めない。責めないためには、私の心がもう一回り大きくならねばならないということにもなりましょうね。まず泥の心と言いましても、どうしたらいいのかわからない。その具体的な一つとして、やはり人を責めないということが問題解決にまたつながっていくのではないでしょうかね。そこに神様が働いてくださるのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。